詩編23。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。人はなぜ信仰を求めるのでしょう。一つには自分に満たされないものがあることを感じるからだと思います。私たちは生きる目的、生きる意味、それを知りたいと願っています。私の場合、子供の頃、そのことを親に聞きましてもね、いや、人に迷惑をかけないように生きればそれでいいんだ。まあ、そういう答えしか返ってきませんでした。学校の先生に聞いても、よく勉強して大学に入ればわかるようになる。そういう答えでした。ところが私が大学で最初に聞いた講義は、唯物論の講義だったのです。そこには、何の答えもありませんでした。まあ、植物性という客観性とも言いますが、そういう意味のドイツ語、ザッハリカイトっていうのをですね、教授が黒板に大きく書いて、それを何度も何度も繰り返した。まあ、そのドイツ語だけが頭の中に残っている。そういうことでした。どう生きるか、いかに生きるか、それに答えてくれる書物は、たくさんあります。けれども、なぜ生きるのか、何のために生きるのか、それに答えてくれるものはありませんでした。私は仏教にも興味がありまして、仏教も勉強したんですが、仏教もどう生きるかということを教えるものであって、なぜ何のために生きるのか、この人生にとって一番基本的なことを教えてくれるものではなかったのです。私は聖書に出会うまでそのことがわかりませんでした。また人は誰も愛されたい、また愛したい、そういう気持ちを持っています。で、人は頭脳だけで成り立っていませんよね。何かを知れば、たくさんの知識を得れば、それで物事が解決する。満足し、幸せになれる。というのではありません。人の魂は知識だけでは満たされないんです。日本の高校で今度、情報という科目が加わるんだそうですね。コンピューターのプログラミングを教えるというんだそうですけれども、まあ、そういうものは選択科目で勉強しても、まあいいことでしょう。けれども、必須科目にする必要があるんだろうかなと思います。そうでなくても、歴史や文学など、そういう基本的な勉強が軽んじられています。知能指数のことを IQ と言いますけれども、IQ だけが追求されている。まあそれで少し反省がありまして、この社会にも IQ だけでは歪な社会になるから、EQ も必要だって。これは感情指数って言うんでしょう。でも、それもどうやって感情を管理するか。できるだけ感情を管理して、平らな生活ができるようになるか。そういうところに関心が移っていってしまいます。真実なもの、とりわけ真実な愛というものは数値で測ることはできません。人間の知能も IQ で測れると言いますけれども、それも完全ではありませんよね。あの人は心の温かい人だとよく言いますが、 その心の温かさっていうのは、こうやってサーモメーターでですね、測れるわけがないでしょう。それと同じです。神様は私たちを本当に熱く熱く愛してくださっている、その愛というのは、どんな機械でも測ることができない。私たちの思いをもはるかに超えています。私が私を愛してくださる神様を知った。その愛を知ったのもまた聖書に出会って初めて知ったのです。また人間は心だけでなく、魂だけでなく、霊だけでなく、体を持って生きている存在です。ですから内面のものが満たされるだけでなく、健康が支えられる必要があります。食べ物や着るものなど、実際に目に見えるものにおいても必要が満たされなければなりません。聖書は神様がその必要も満たしてくださっているのだということを教えています。詩編の 37-25 にこういう言葉があります。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがない。神様に信頼するものは、日常の必要、生活の必要、すべて満たされるということを言っているわけです。また、ヨハネが書きました第3の手紙の中にこうあります。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。私たちの日常の必要も健康も神様から来る。そういうことが教えられているわけです。私にはずっと相談相手になってくださっている先輩の牧師先生があります。誠実で勤勉でよく人の世話をする方です。柔和な方なんですけれども、聖書の教えにおいては決して妥協することはありません。でそれでごくわずかなんですけれども、この先生を鬱陶しく思う人、嫌う人がいまして、何かというと反対の意見を言う人がいたんですね。で、皆この先生よりも若い人たちでした。でところがその人たちが次々に健康の問題にぶつかったり、中には本当に急に若くして亡くなったりする人も出ました。ところがこの先生は様々な面で祝福を受けまして、今90歳になっておられるんですけれども、20マイルのところの教会まで毎週礼拝の説教に行ってらっしゃいます。神様は生きておられる忠実な人を、目に見えないその霊や魂だけでなく生活や健康においても祝福してくださるんだ。私はそれを目の当たりにしております。神様が信じるものをあらゆる必要で満たしてくださる。この御言葉が本当に真実だということをしみじみと味わっているんです。詩編の23編1節。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。皆さんも自分自身でこの御言葉を体験して、それがどんなに真実であるかをよく分かっていらっしゃることだろうと思います。では病気になったら、必要なものが手に入らなかったらどうなるんでしょうか。それは神様の祝福を失ったことになるんでしょうか。神様から見放されたことを意味するんでしょうか。そうではありませんよね。そうしたら病気の方に対してそういう目で見たらとんでもないことになります。信仰を持つということは、どんな苦しみにもトラブルにも災いにも合わないということでもないのです。どんなに信仰深い人も病気になります。様々なトラブルに巻き込まれます。貧しくなることもあります。それはその人がの信仰が落ちたからそうなったんだ、そういうことではありません。スイスの宗教改革者ジャン・カルヴァ、 彼はフランスの若い学者でありました。プロテスタントの信仰を持ったためにその国で弾圧を受けまして、スイスに逃れてまいりました。そうするとそのスイスに待ち構えている人がいまして、ギョーム・ファレルというスイスで宗教改革をしていた人です。で、彼がジャン・カルヴィンに自分と一緒に働かないかと要請したのです。でも、カルヴァンの書いたものを読みますと、それは要請じゃなくて脅迫だったと言っていますよね。ここで私と一緒に宗教改革に働かなかったら神の怒りがお前に臨むぞというふうな、そんな言葉だったそうです。で、カルヴァンは恐ろしくなって、ファレルと一緒に改革の働きに始めたと言われています。彼は学者として静かに生涯を送りたかったのです。けれども、宗教改革の嵐の中に引き込まれました。改革に反対する人たち、そしてカルヴァンのやり方に非難する人たち、そういう大勢の人たちに彼は直面しました。カルヴァンは家庭的に恵まれませんでした。で、子供が未熟児で生まれまして、わずかしか生きられませんでした。で、夫人はそれから3年して病気になり、さらに4年して亡くなっています。カルヴァンはずっとその後、一人身で過ごしています。で、もともと丈夫な体ではなかったカルヴァンは、晩年にたくさんの病気を患いまして、54歳で世を去っています。神様はカルヴァンに平凡な人生ではなく、過酷な人生を歩ませました。詩編23-4に、死の影の谷という言葉がありますね。また、五節にも、敵という言葉があります。そのように、過酷な環境の中、数多くの信仰の敵に彼は悩まされました。でもカルヴァンは自分の生涯が惨めであったとは思っていませんでした。そう考える人も誰もありません。神様はカルヴァンを神の言葉の深い思索へと導き、彼は聖書に基づく神学の基礎を築きました。その後の神学者でカルヴァンの影響を受けていない人は誰もいないと言っていいほどです。ジュネーブの町は信仰の自由を求めてやってくる人々の避難所となりました。カルヴァンの紋章なんですけれども、このハートを手に持って神様に捧げているというそういう絵柄です。そこにラテン語でプロンプテエットシンシアレ、これは速やかに誠実に神様に使えるのにぐずぐずしない、またいい加減にしない、速やかに誠実にという彼のモットーが記されています。カルヴァンの著作を読みますと、神様の栄光と神様の恵みが強調されています。恵みというのは神様の愛の一つの側面です。カルヴァンの魂はその恵みの愛に満たされていました。彼の生涯は神の栄光のために神の愛に満たされた豊かな生涯でした。カルヴァンはその神の栄光のために進んで自分の魂を捧げます。そういう紋章を作って神様への愛を言い表したのです。神様が私たちをあらゆる良いもので満たしてくださること、私たちは信じていますし、体験しています。しかしだからといって私たちは目に見えるものだけを求めるのではありません。で、神様は時々乏しい時をお与えになる、困難な時をお与えになる。じゃあその時は私たちを満たしてくださらないのかって言えばそうではなくて、目に見えるものに不足しているように思える時には、神様が目に見えない霊的な祝福を魂に、私たちの霊に注いでくださっている時なんです。それはその時わからないかもしれませんけれども、後になって必ずわかります。ですから私たちもこの言葉を持って神様に言うことができます。たと 問い、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。詩編の23編は、緑の牧場、憩いの水のほとり、そういうことだけを語ってませんね。また、緑の牧場、憩いの水、それが私たちを満たすとも言ってませんね。私たちを満たすのは神様ですと言っているわけです。緑の牧場、憩いの水のほとり、すべてが満たされ守られている順調な時のことを表しています。それから死の影の谷とか敵という言葉も入っていますが、こういう言葉は私たちの人生の困難な時のことを言っているわけです。詩編23編はどちらの場合でも主が私たちを守ってくださる、支えてくださる、必要を満たしてくださると言っているのです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。五節ですが、これは神様の恵みと祝福の豊かさを見事に描いています。敵を前にして、すでに勝利の祝宴が準備されているんです。神様は私たちの頭に香油を注いで、大切なゲストとして迎えてくださる。神様が信じる者に注いでくださる恵みはほんの少しではありません。私たちが差し出すその杯に並々入れてもうこぼれるほど、私の杯は溢れています。神様の恵み祝福が本当に豊かなものであることを語っています。そしてこの神様の恵み祝福は、あなたは私と共におられます。主が共におられるということから来るのです。聖書に登場します信仰者たちは皆、主がその人と共におられたので祝福をいただいています。主がアブラハムと共におられたことは、周りの人たちも認めるところでした。創世記の21-22にそのことが書かれています。神様はイサクにもヤコブにも、私はあなたと共にいる、同じ約束を告げていらっしゃいます。創世記の26-24、それから28-15ですね。私はあなたと共にいる。ヨセフは奴隷に売られました。また牢獄に閉じ込められたりもしました。でもそのどこででも成功者になっています。聖書はこう言っています。まず創世記の39-2-3ですが、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを、また創世記の39-21-23にも、しかし主はヨセフと共におられ、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。で、パウロはフィリピの4-11-12でこう言っています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。どんな時にも満ち足れる。どんな境遇の中でもその境遇に左右されない、縛られない、そして恐れなく生きていくことができる。さあ、その秘訣は何でしょう。それは逆境にも負けないような強い意志を持つことでしょうか。順調な時に暴走してしまうということがあるんですけれども、そういうことがない順調な時には慎み、謙遜を持つ、そういうことを身につけることでしょうか。 そういうものが身につくまでに、私たちは本当に自分を鍛えなければいけませんよね。聖書が言っている秘訣というのは、悟りを開くとか、修行を積み重ねて自分を鍛えるとか、まあ、要するに、ほんの一握りの人しか得られないような、そういうものではないのです。それは誰もが手にすることができます。信仰によって受け取るものなんです。フィリピの 4-13。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。順調な時も、逆境の時も、私は弱いです。そんな修行を積み重ねたものでも、悟りを開いたものでもありません。でも、私を強くしてくださる方、イエス・キリスト、私と共におられる。だから、どんな境遇にあっても、満ち足りることができます。これが秘訣なのです。私の羊飼いであるイエス・キリストが、共にいると約束しておられます。そうなのに、なぜ私たちはまだ恐れたり、これも足りない、あれも足りないと不平を言うのでしょうか。教会で何かの奉仕を頼まれましたときに、私は足りないものです。とてもそんなことはできません。そうおっしゃる方があります。とても謙遜そうに聞こえるんですけれども、何か思い違いがあるのかなと思います。神様のために何かをするのに足りている人、どっかにいますか？誰もいませんよ。私たちはみんな神様の栄光に足りないものばかりです。私たちが足りないものであることを一番知っておられるのは神様です。神様はそのことをご存知でありながら、私たちを用いようとなさるのです。なぜでしょう？それは、私たちが自分の力で何事かを成し遂げたと言って、高慢にならないためです。何かを成し遂げた人が褒めたたえられないためです。イエス・キリストが私を用いてくださって、物事を成し遂げてくださる。私たちはその道具です。それを教えるためです。神様は、神の栄光に足りないものを用いて、ご自分の栄光を表される。これが神様のなさる方法なのです。主は言われます。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤの 41-10 です。恐れるな、私はあなたと共にいる。神様は絶えず私たちにそう呼びかけてくださっているのです。語りかけてくださっているのです。私はあなたと共にいる。このお言葉を信じましょう。そのお言葉に、あなたは私と共におられますとお答えしましょう。その時私たちは欠乏に変えて満足を手にすることができます。恐れに変えて平安をいただくことができます。弱さに変えてキリストの力をいただくことができるのです。お祈りを捧げましょう。主なる神様、緑の牧場や憩いの水、そういった目に見えるもの、それ自体が私たちを満たすのではありません。私たちを満たすものは、私たちと共にいてくださるあなたご自身です。ですから私たちは死の影の谷さえも恐れずに歩むことができます。恐れるな、私はあなたと共にいる。そう語ってくださる主イエス・キリストに、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますからとお答えすることができますように。主が共におられることのその恵みをこの一週も体験することができますように 導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。